エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ユージです。
さてさて、
はい、
梅雨寒でひんやりしたりいきなり暑くなったり忙しい昨今でございますけれども、
はい、
最近いかがお過ごしですか？
いやー、なかなか憂鬱な天気ですね、本当にね。
本当にね、パッとしませんね。
なんでしょう。全然関係ないですけど。たまに、お箸でいただくイタリアンとか書いてあるところあるじゃないですか。
あ、ありますね。
それはこっちが決めることだって言いたいですよね、とりあえず。
フォークを使わせろ。
いや、俺はフォークで食べたいよ、普通に。今度箸を強要してくるな、みたいな。
お箸でもいただけるんですよね。
なんかそういうのでも、ちょっとなんか、あるなっていうか、嫌だなって思うんですよね。なんか、はい、だったらなんか、いや、それを言うならね、なんか、ストローで飲める中華とかあるんですかみたいなさ。エビチリとか大変じゃないですかとか。
ああ。
思うけど。
まあ、ソースだけでね。
いや、でもね、だから、いや、でも、人それぞれだなって確か思ったんだよね。弁当とか、コンビで買って、うん、ほら。こうなんかつけるじゃないですか、その箸とかね、うん。いや、私はフォークで。まあ、それわかんないじゃん、人によってさ、うんうん。スプーンでとかさ。だから、まあ、結構、そういうのってむずいなと。人によっては我々知らないけど、もしかしたら、なんか、すごい食べ方してる人って世の中にいるだろうなと思ったんですよね。だから。
すごい食べ方？
マクドナルドをナイフとフォークで食べてる人とかさ。
ああ。
ポテトをまずは、すごい短い、すごい細かく切ってとかさ。いるかもしれないわけでさ。
まあ別にいてもいいですけどね。
だから、まあ、マクドナルドではくれないけどね。
まあナイフもフォークもないでしょうけど。ま
あ、あるか、あるか。パンケーキ用にあるけどさ。
ああ、それがあるのか。くれっつったらくれんのかね。
パンケーキ用にあるからくれんじゃない。ないものはさすがにくれないと思うけど。
うん。
だけど。
別にそれで食べてもいいわけですよね。
いや、正直ね、ちょっと思ったのは、うん、モスバーガーはその方がいい気がするっていう
ね。ああ、そう、だからサセボバーガー的にさ、本格的なやつになればなるほどですよね。
あれはもはや手で食べれないっていうか、その時点でハンバーガーじゃないじゃねえかっていうさ、
あ、
気もするよね。
そうね。だからあれをそういう料理だとしてみればってことですよね。
うん。
一皿料理だってことにすれば。
まあ、だからでもいきなりそれをさ、一個一個バラされたら怒る人もいるわけでしょ、なんかシェフとかが。
マリアージュですよ、と。組み合わせを楽しんでほしいんですよってことですもんね。
まあ、それはでも寿司をさ、ネタとね、シャリを別に食べる人もいるかもしれないわけだから。
それは怒られて当然だと思う日本人が大半じゃないですか。
そうだね、
うん。だとすると、アメリカ人からすると、ハンバーガーをバラして食うなと。
ああ、そうかそうかそうか。
思うかもしれないですよね。
スパゲッティを混ぜるなとかあるのかな。
ああ、でもそれはないですよね。
ナポリタンにするな、みたいな。
まあ、それはあってもしょうがないけどね。
うん、だから結構、作法とか、まあまあ、なんていうの、まあ、こういう食べ方するんだろうも、うん、まあ、今や、いろんな国でそれが食べられるわけだから、
はい、
まあ、崩れていく、いってるんだろうね。
まあまあ、別にね、たまたま我々は箸で物を食べる民族ですけど、
ああ、そっか。
それはたまたまですからね。
そっか。
かと思えば、寿司は手で食った方がうまいみたいなこと言うじゃないですか。
はいはいはいはいはい。
ね、
まあ寿司をナイフで切るなっていうのがあるよね。
ああ、そうね。いや、ね、でも女性向けに初めから半分にしてくれるお店もありますよね。
まあそうそう。だから逆にデカ盛りの店とかさ、たまにあるけどさ、うん、いやいやいや、綺麗みたいな感じも。
あるあるある。
あ、そう。
穴子がはみ出したりとかね。
ああ、そうそう。
ストップ言うまでいくらかける店とかね。じゃあスプーンよこしなさいよ、みたいなさ。
そうそう。
いうことですよね。
で、なんかちょっとそういう気になるんだよね。そういうのがね。なんか、こう、なんで変化球で来るところがね。
うん、
ちょっと嫌だなと思うんですけど。まあでも、そっか。だから、素手で食べるイタリアンとかさ。
でも、フォークが発明されるまでは素手ですからね。
原始時代、原始的な。
いや、もっと、中世まで素手ですよ。
あ、そうですか。
割と素手で食べるのが普通だったんですよね。
じゃあ、別に変なことじゃないんだね。
そうです。
食べてもね。
うん。だから、そのイタリアンのお店行って、いや、俺はどっちも使わないと。
そうそうそう。
うん。俺にはこれがあるって言って、手掴みで食ったっていいわけですよ。
いい、あ、そっか、いいじゃないよね。うん、
出入り禁止にはなると思いますけ
ど。迷惑だから、ね。
だってほら、インドカレーを手で食うみたいなさ。
まあそうだよね。
ね、こっちの方がうまいっていう。
そう、確かにね。
にもあるかもしれないけどね。
ああ、でもそうか、でも普通になんとか、まあ確かに手で食べるしね。
ですよね。
ああ、ピザだって手か。
そうですよ。まあでも、本当はあれはナイフとフォークで食うんですけどね。
あ、そういうことなんだ。
あれは切ってくるくるって巻いて食っちゃうんですよね。
なかなか箸では食べれなそうだね。
箸も難しいよね。
なんかよく、それで行くとさ、箸で切れるトンカツみたいなの見たことありますけど
ね。あ、ありますね。
それも、なんか、箸が強力なんじゃないのかって気がする。歯がついてませんか、この箸は。
ああ、 あ、その発想はなかったね。
橋側がこの店はすごいっていう。
そうですよね。橋側がギザギザしてるっていう可能性があるよね。
店長の発明でみたいな。
特許も取ってるんでっていう。実用新案ですよっていうね。
そうだね。
うん。舌がボロボロになると思いますけどね。
いや、なんかそういうの看板とか見るとちょっと気になっちゃうんだよね。
別に箸で切れようがフォークで切れようが食えれば同じじゃんってことですよね。
うまいかどうかが重要なんだよ。箸で切れるけどクソまずいですね。
ああ。ただボロボロなだけですっていうね。
そういう、なんか、いかにもなね、看板とかにやっぱり反応しちゃいますけどね。
まあね、だそれは親切心で書いてるんだと思いますけどね。
まあね、うん。
ナイフとフォークになれない人の方が多いって見込むわけでしょ、
まあ、そう、そう言ってるんだろうけどさ、うん。そんな時代かしらっていうね。
もうね、時代は変わりましたよね。
うん、
で最近もしかすると、給食とかでもナイフとフォーク使えたりするんじゃないの？
ああ。
下手すると家庭科とかで教えるよね、きっと。
そっか、でもあれじゃないの、その、ハイジャック防止みたいな観点から、使わせてくんないじゃん。学校では。
そうね、あの、韓国学園だったらしょうがないですからね。
スプーンしか、でもスプーンもほら、あの、脱走に使われるからね。
ああ、そうですよ。
土掘られちゃうから。
水に濡れるとふにゃふにゃになるやつですよね。
あ、そうそう、一回しか使えないみ
たいな。使えない、使えない。
でもそっか、今後はな、そういう意味ではね、皆さんなんか、マイなんとか思っていけばいいんだよね。
ああ、そうです。
マイ箸ってよくあるけどさ。
ありますね。
マイナイフ持ってる人いないよね。だから、重要法違反になっちゃうから。
だってマイスガキやラーメンフォークでもいいわけですね。
ああ、そう、いいんじゃないですか。これで食べると美味しいんです。
美味しいんです。実はスプーンとして使ってる人はほぼいないけどっていう。
まあでもね、ちょっとそういう意味では、いろいろ、この、なんで、使い捨てはあんまりってなると、確かにね、出てくるかもね。
ね、だって、箸箱はあるけど、フォーク箱はないもんね。
確かに。
うん。
いや、これは結構、これから、絶対出るね、うん、それね。
出るかもしれない。その、例えばほら、今、いろんな国の人が日本に来て、そこでお子様が生まれて、小学校へみたいなことは、割と普通じゃないですか。
まあ、多いですね。
ね、そこで別、箸を強制しなくてもいいわけですもんね。
まあまあ、確かに。
だったら、フォーク箱もあっていいですよ。
だから、箸じゃないと食べれないものが日本食にあるかって言うとどうなんだろうね。
ああ。
ないか、
ね。箸じゃないと食いにくいみたいなことはあるけどね。
うーん。
例えばお刺身とかは食いにくいでしょ。
あ、確かに。
まあ刺して食うっていうのもね。
刺しづらいか、確かに。ふにゃふにゃしちゃうし。
そういうこと。
あ、やっぱり挟むっていう、そうか、食器は箸以外ないのか。
まあ、あとは大豆とかね。お豆系です。
ああ、やっぱちゃんと食文化に根ざしてますね。
そうですね。多分、その包丁での切り方とかから、もう箸をベースに考えてるでしょ。
そうか、スプーン派の人、国はやっぱりスプーン的なね、料理が多いわけだ。
そうです。
ドリアとか。
箸で食いにくい
人、ね。そうか、ああ、理解しました。じゃあ、サイゼリアは箸では食べれない、
うん。あ、そうですね。サイゼリアにはどっちもあってほしい。番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それでは早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
5月31日、テレビ西日本。放火するため灯油を運んだ男を逮捕、
うん、
福岡県の会社を放火するために灯油などを運搬した疑いで埼玉県の男77歳が逮捕されました、
うん、
警察によると男は5月10日に放火するためにバッグに灯油などを入れて会社付近まで運搬した疑いが持たれています。男は会社に入ったところで現行犯逮捕されていて放火には至りませんでした。警察の調べに対し容疑を認めた上で仕事上恨みがあった、会社が不審なのはこの会社のせいだという趣旨の供述をしているということです。男は公共交通機関を利用して埼玉から福岡まで移動していたということです。男と会社の間にトラブルは確認されず面識もなかったということで警察は犯行に至った経緯などを調べているということです。まあ、だいぶ長旅でしたね。
青春18切符的な。
ああ、そうですよね。
思い出作りなんじゃないですか。
ああ、そうかそうか。修学旅行的なやつですよ、
ね
う
ん。最後は放火でパーッとみたいな。
ああ、そうね。
キャンプファイヤー的な感じを。
もう本当にこれは最後の花火ですよね。
うん。
うん。
え、これ何、全く関係ないのにってことなんだ。
ないです。
すごいですね、なんか。
この人なんかの会社の役員なんですけど、
あ、そう。
その会社は埼玉県にあるんです。
取引先とかでもないの？
ないんですよ。
じゃあなんかあれ、ダーツの旅みたいな。この会社にしたみたいな。
ああ。
決めたみたいな。
誰かが悪いんでしょうけどね。
まあ、うん、で調べるのはめんどいからと。
うん。
一つ選んじゃえ、みたいな。
そうだ。なんかこう、ある意味無差別殺人的な話です。
そうね。
うん。
これ、な、捕まったで入ったところでもう、不審だったってことなのかな？
ああ、そうだろうね、きっと。
不審者だからね。
関係ないですが、大荷物持ってうろついてたらね。
そっか。うん。なんか私はその、行く前に、これから行くからなって言って、
お、
ゆっくり行ったもんだから、全員待ち構えてたのかな。
ああ。
警察とか。
準備万端だ
って。まだ来ないね、みたいな。
あ、電車遅れてるみたいっすよ。タレコミいただきました。リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月1日、テレビ西日本。ホテルで尿撒き散らす男を逮捕。
うん。
福岡市のカプセルホテルの個室に尿のようなものを撒き散らし、業務を妨害した疑いで、男43歳が逮捕されました。うん。警察によると男は今年4月7日の深夜から朝にかけて、宿泊していたカプセルホテルの複数の個室に尿のようなものを撒き散らし、ホテル側に清掃作業をさせるなど、業務を妨害した疑いが持たれています。尿のようなものが撒き散らされていたのは男が宿泊していた個室とは別の空きの個室 3,4 箇所で、寝具類が汚されていたということです。警察の調べに対し男は、尿で汚したことは間違いありませんと容疑を認め、トイレが近かったなどと供述しているということです。男は神戸市から一人旅で福岡を訪れていたということです。
我慢してたんでしょ、神戸から。
ああ。まあ、この人神戸から来てるんでね。
うん。
うん、こちらも鈍行だと外かかるんで。うん。トイレがない列車だとね。
まあ、複数のカプセル、あ、だから、まずここに寝よっかなと思ってしちゃって、ちょっと寝心地が悪いなと。冷たいしと。
あ。
いや、って隣に。だ、おねしょですよ。
おねしょで、その、カプセルを渡り歩いてたってことですか？
起きちゃって、あららら、冷たい、寝れないっつって、また隣にと。
ああ、なるほどね。
俺ならまあまあ、わかるけど、確かに。
まあ、でもカプセルはそういうことじゃないからね。
そうか。
最初に何号室って割り当てられるはずでしょ？
まあね、まあそうですよ。普通はね。
うん、うん。
で、あれなのかな？だから、個室トイレっぽいって思ったんじゃないですか。
そうね。あんま寝る以外のことできそうにない構造だしね。
なんですかね。いや、うん、しかもさ、複数にっていうのはさ、
そうなんだ。
一回止めてんのかな。
お。
いや、なかなかむずいと思うんだよ。
そう、でもトイレが近かったって言ってるんですよね。
それでも本当かもよ、なんか。
うん、
行くのめんどいと。
はいはい。
もう。あの、カプセルホテルってなんか降りたりするじゃないですか、なんか。
ああ、そうですよね。
あの、はしごとかでさ、もうめんどいなと。うん、で、やっぱしちゃったんじゃない？
そうか。ってことは、これ一晩に何度もトイレに起きたんだね。
そうそうそう。頻尿なんですよ。
頻尿ですよ。何かしらの漢方かなんか飲んだ方がいいね。
そうだね。
うん。
他にも、まあだから、でも、理由はあんまなさそうだしね。まあ嫌がらせとかって言われるけどさ。
まあ普通に考えたらそうですけどね。
ねえ、何が嫌だったの？狭いってこと？
それは承知で入ってくださいよってことですよ、ね。
こういうもんでしょうと。
寝るだけですよ、うちはっていう。その最近のラグジュアリーなカプセルホテルじゃないんですよ。
ああ、勘違いだね。
そうですよね、
うん。
おしゃれなカプセルホテルとか出てきてますからね、最近。
そうか、そっちだと思ったのにと。う
ん、ないんですよと、
うん。
昔ながらのやつですっていう。
そうそうそう。
USB もないんですよと。
充電ができない。
タレコミいただきました。フラウ M さん、アツシさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月2日、千葉テレビ。松戸市内、神社に藁人形打ち付けが相次ぐ、
うん、
松戸市内の神社の神木などに藁人形が打ち付けられる被害が相次いでいることが分かりました、
うん、
どの藁人形にもロシアの大統領と見られる顔写真が貼られているということで、警察は慎重に調べを進めています、
うん、
警察などによると、ゴールデンウィークの明けた5月上旬以降に松戸市の八ヶ崎地区や二つ木地区、それに馬橋地区などにある神社の神木などにロシアのプーチン大統領と見られる写真とともに藁人形が5寸釘で打ち付けられているのが見つかっていたということです。で、続報としてですね、6月8日、はい、アベーマタイムズ、これらの木は神社の御神木として240年以上の歴史を誇るクスノキだった。 こちらの神社では53年前には上皇ご夫妻のご成婚記念に植樹されたソメイヨシノに藁人形が打ち付けられていたということですね。
うん。
そしてさらに6月15日、テレビ朝日。松戸市の容疑者72歳は先月19日、神社に侵入し、ご神木に藁人形を釘で打ち付けて穴を開けた疑いで逮捕されたということです。
うん。
周辺の防犯カメラの捜査から容疑者が浮上していました。警察の取り調べに対し、容疑者は黙秘しているということです。周辺の神社では同様の相談が10件以上相次いでいるということから、警察は動機などとともに余罪があるとみて調べているということです。
やっぱこれは黙秘ってところからも、
はい、
元 KGB 工作員だと思うんですよね。もう奴の暴走を止めるにはこれしかないと。
なるほどね。喋、
うん、
ったらやられるってことですよね。
そうそうそう。そういうことなんじゃないかな。
そうね。うん。あの、ウラジオストクから死者が来るからね。
そうそうそう。まあ、なんでもう70いくつだからさ。
そうだね。
まあもう最後の抵抗ですよね。
うん、はいはいはい。そうだね。プーチンと近いもんね。
そうそうそう、そう。うん、同僚だった可能性もある、
ね。可能性もある。そうね。なんかあれらしいですよ。メルカリに藁人形よく出てるらしいですよ。
あ、そうなんだ。
うん。
当たるという。
当たる。
いやいや、効果があるという。
どうなんでしょうかね。その、誰々職人が作った藁人形みたいなことなんですかね。
これは聞きます、みたいな。
うん。
まあ、それはでも、売っちゃいけないわけじゃないでしょ、人形は。まあ
別にね、ただの藁の塊ですからね。
うん。うん、で、これもだから、ご神木にやっちゃいけないわけですけど。
あ、そうです、そうです。
ね、他のもんで自分家でやってる分にはいいわけで。
そうだね。
うん。
うん、でもなんか昔から藁人形といえば神社の太い木っていう感じしません？
なんでなんだろうね。なんか聞きそうってことなのかな。
ね。
そう、まあでも、なんですかね。そういうの、もともとあんのかな、その、神社の中に。ね、そういう、こう。いや、なんとなくその、そっちってさ、なんか、黒魔術的な感じもするからさ。
あ、そうだね。
なんとなく神社でそこ、いや、それ神社の範疇じゃないですね、って感じするけどね。ねえ。
まあでも昔から木がいっぱいある土地ってことですよね。
まあまあ確かにね。
うん。
聞きそうではあるけどね。
そう、手頃な木がある場所が多分神社しかないっていうことは多いでしょうね。
うん。
あと、あの、門戸が開いてるし。
まあまあ確かにそうかそうか。
うん。
なんだろ、やったらいいんじゃない？
お。
わら人形城みたいなさ。いや、どうぞ。
打っていいですよっていう。
うん、
うん。呪いフリーでっていう。
そうそうそうそう。うん
いいんじゃないですか？あの、不労所得が得られますよね。
ねえ、いいんじゃないかな。山林を持ってる人とかいいんじゃないですか？
ああ、そうですよね。
好きな木に打っていいです。
そうですよ。先祖代々だけども、使い道が全くないと。
うん、どうしようかなと思ってたんで。
土地にね。
そうそうそう。
うん。もう、なんだったら燃やしてもいいと。いう感じですよね。
そう、でも、そうね、ほんとそういう、でも、こんだけ売られてるってことだったらさ、
ね、
打つところも必要だっていうことだよね。
そうですよね。だって、最終的に五寸釘で打たないと効果がないわけでしょ、
五寸釘も売ってんのかな。
ああ、そうです。五寸釘は普通に売ってますよ、大工で。
そっかそっか。
うん、ホームセンターで。
下
手すると全部ホームセンターで揃いますからね。
やだね、それね。そのセットにしちゃったりなんかして嫌だね。
あ、わら人形セットね。
うん。
うん。てか、ダメなんですよね。あの、最終的には、相手の毛がいるはずですよね。
うん、そうか。
うん。毛を埋めて打つんじゃなかったっけ？
まあ、毛なり何かしらの一部ってことでしょ？
ね。
多分ね。
よりしろがいるんですよね。
それは難しいよね。
難しいよね。だってさ、あの、各国の諜報機関は、要人の排泄物すら調べるって言いますよ。
まあ、だけどこの人は、プーチンだったから柔道をやった時に取ってる可能性があるよね。タイミング掴んだ。
まだ毛があった頃に。
胸毛かもしれない。寝技の時に。
これをついに使う時が来てしまったっていうね。
あるかもしれない。
取り込みいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月6日、SBS 静岡放送。高校から机などを盗んだ男に有罪判決。
おぉ。
2021年10月に静岡市内の高校に侵入して机などの学校備品を盗んだ罪に問われた男の裁判で。静岡地裁は2022年6月3日、執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。
うん、
判決によると、被告の男は2021年10月に、県立静岡高校など静岡市内の学校3校に侵入し、長机やアンプ、制服などの学校備品を盗んでいました。判決後半で、裁判官は、学生時代の気持ちを思い出したり、学園系アニメの世界観を再現したいなどの犯行動機は、自己中心的かつ身勝手で悪質というほかないと指摘。一方で、被告の男が罪を認め、反省の態度を示していることなどから、懲役2年、執行猶予4年の有罪判決を言い渡したということです。
おー。
となりましたね。
やっぱり。
はい。
でもこれ反省の態度が見えるって言いながらさ、
はい。
学ランとかできてたらダメだよね。
諦めてないな
っていう。お前浸ってるだろ、まだ。
未だにね。うん。そうですよ。こっそり上履き履いてるかもしれないしね。
そうなん
だ、ね。うん。なんかあれらしいですよ。他の報道にもありましたけど、まあ学園アニメに憧れていたと。
うん。
で、通販でも買えるんじゃないかと言われたんですけども、
うん、
学校で使われていることがテーマなんだと。その学校生活や部活が連想されるイメージを高めるために実際で使われている備品を取ることにしたんだと。
なるほど。
イメージが膨らまないからっていうね。
まあ、わかるよ。その、ちょっと掘られてるとかね。落書きとかさ。
彫刻刀でね。
うん。
尾崎豊の歌詞が掘ってあるみたいな。
やっぱそれがないとさ、と。だから、今後はダメージ度加工済みっていうのを買わなきゃダメだね。
ああ、そうね。分けありの中古品だよね。
そう。
うん。普通はそれ再利用しないやつっていうのをね。
そうそうそう。
需要があることは分かったからね。
まあ、匂いとかもね、必要かもしれない。
ああ、そうですよ。なんか、掃除が雑な学校みたいなね。
そう。
うん、
今ならカビたパン入りみたいな。
それ小学校だね。ね。やんちゃな小学生がいた学校ですよね。
そう、それいいじゃん。
最初は、その、15台ぐらいの机を盗んでたらしいんですけど、
そんなに。
一教室分再現するためには、やっぱ30台はいるなと。っていうことで、どんどんエスカレートしてったってことらしいですよ。
いや、15で少人数教育ってことにしておけばよかったね。
ああ、そう、特進クラスだと。
うちは、と。
そうね、でも、ほら、よく、日本のアニメだけにある光景として、あの学校のクラスルームってのがあるじゃないですか。
うん。
あれのイメージが強いですよね。
なるほどね。
あれはやっぱ30人、5×6 ぐらいはいるじゃないですか。あ、そうですよ。だからハマる対象のアニメが都会のものだったから良くないんですよね。
ああ、そっか。
もっとさ、その、田舎の学校で、なんか野菜育てましょうみたいなアニメだったら、3×4 でも十分ですよ。
全学年でそれぐらいだからね。小規模にできたよね。
できたできた。
これ、家に置いてた
の？どうなんでしょうね。だって、どっか倉庫かなんか置いてたんじゃないですか？
いや、結構大変で、どうやってでも再現するって並べなきゃいけないわけでさ。
で、そんぐらいの土地はあるってことですよね。
すごいね。もしくはなんだ、貸し会議室とか借りてさ、搬入するみたいな。
あ、
業者が。
手間のかかる趣味だね。今日はのめり込むぞっていう時は、かなり大規模に持ち込まないといけないっていう。
業者に頼んで並べてもらわなきゃいけない。
タレコミいただきました。匿名希望さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月3日、オートマトン。ストリートファイター6、竜の乳首に賞賛が集まる。
お
ー。カプコンは6月3日、ストリートファイター6の最新情報を発表しました。
うん、
新たなシステムに新たなゲームモード、新情報づくめの中、ある要素が一部ユーザーの注目を集めています。それは竜の乳首です。
お
ー。最新作では、チュンリーと共に過去作から装いを大きく変えていて、ストリートファイター6の竜は通常着から上半身が裸です。
うん、
その影響で、トレイラーでも竜の乳首が克明に描かれていたほか、キャラ紹介のシーンではかなりはっきり視聴者の目に乳首が映ることになりました。
うん、
その乳首乗車は国内外のユーザーから注目を集めました。乳輪がでかいというユーザーや、乳首が気になってゲーム内容が入ってこないというユーザーまで声は様々です。格闘ゲームにおいては各社がそれぞれのやり方で乳首描写と向き合っています。男女が入り乱れて本気で戦うその中では裸になることもあります。そんな中で乳首が描写されていなければキャラのリアリティに疑問が持たれかねないと各社切磋琢磨して乳首を描こうとしているのです。乳首の描写の細かさはその会社の技術力やこだわりが垣間見えるポイントです。今回、竜の乳首を派手にお披露目したカプコン。製品版ではこの乳首がどれほど進化を遂げているかにも注目したいところです。ということですね。うん、これで記事一本書くのがすごいですよね。
いや、他にも技術力を競うとかあると思うんだけどね。
まあでもほら、行き着く先なんじゃないですか。
いや、道着のシワとかさ。
ああ。
ほぼ同じことだけど、そっちに目はやっぱ行かないんだなっていうね。
行かないですよね。
ああ、そうです。
やっぱ、一点物ですもんね。
まあ、確かに今のところ、
うん、
あの、マリオとかでは描かれてないからね。
ああ、そうなのかな。まあ、マリオ泳いだりしてますけどね。
ああ、あの時はどうなってんだろうね。
マリオ水着になるシーンとかあったと思いますけど、
ね。あるけど、なかった気がするよ。
ああ、乳首ないのか。
胸毛もないもんだって。
ああ、あんな髭があんのに。
そうそう、おかしいよ。
そうなのか。でもこの竜も脇毛はなかったよ。
それはやっぱりテレビ上ない方がいいからですよ。
そこには気を使ってるってことですよね。
そうそう。いや、別にだってそれは 格、なんで、ボクシングとかと一緒ってことだよね。
ああ、なるほどね。そういえば格闘家も反ってますよね。
じゃないと、あれを凶器に使う人がいるからね。窒息させるみたいな。
わさーって伸びる。で、首を絞めるってことですよね。
そう、
別に脇毛じゃなくても胸毛でも何でもいいだろうと思いますけど。なんなら長い髪の毛の方がいいんじゃないかと思います。
どうしても脇毛はダメですよね。
ねえ、使われないですよね。
そうか。でもまあそんなにね、まあ皆さんが期待してるとこなんだったら、それは書き込みますよね。
ああ、そうね、うん。髪の毛の揺らぎとか、服のはためきとかはもうやり尽くしちゃったんでしょうね。
うん、ああ、そうか、そういうことね。うん、
でもう最後に気をつけるところはそこしか残ってなかったと。
もうちょっと黒い方がいいんじゃないか、企画会議。
使い込んでるように見えませんかね。竜は男の中の男なんでちょっと。かといってピンクすぎるのもねえ、みたいな。
そういう会議がやる、
ね。ありますよね、きっとね、うん。日に焼けてればそんな話題にはならないんですけどね。
そうか。
竜意外と黒くないですからね。
そうだね。うん、
じゃあ、剣はどうなんだと。白人ですから当然日焼けはしませんよねっていう。ザンギエフってどんなだったっけって感じですね。
確かに。ああ、いや、結構、じゃあ考えられてるね。
考えられてるんですよ。
でも、なんだろうね。ここだけ担当の人いたら嫌だよね。
ああ、乳首総監督が。
そうそうそう。そこだけ書いてますて、
ね。書いてます。全部決めてます、私がっていう。
剣、うん、こう、最後の最後であの監督のダメが出たからやり直し。
泊まり込みだよ、今日もっていうね。6月3日、読売新聞。タバコポイ捨て年1800本。北九州市の路上で今年2月、タバコの吸い殻のポイ捨てを繰り返したとして、福岡県警文字署は、50歳の男を廃棄物処理法違反の容疑で、福岡地検小倉支部に書類送検しました。男が捨てた吸い殻は年間約1800本に上ると見られており、署は吸い殻を集めるなどした男74歳に対し、捜査に大きく貢献したとして、感謝状を送りました。男性は4年ほど前から自宅近くの道路の清掃や草抜きをボランティアで実施。昨年以降、毎日のようにタバコの吸い殻が捨てられていることに気づき、拾い集めるようになりました。銘柄が同じで、本数は毎回16本ほど。信号待ちをしている車の窓からポイ捨てしているものと考えられました。このため男性は、この場所に自作の看板や不法投棄と書いた4リットルのペットボトルを設置。拾い集めた吸い殻はペットボトルの中に入れていきました。しかし、今年に入ってポイ捨てが3日連続で続くなど、さらにエスカレートしたため、署に通報。午前3時に現場を確認しに行くなどして、時間や捨てられていたタバコの本数を記録。捜査員がこの情報をもとに2月24日に現場に張り込んだところ、ポイ捨てをする男を発見しました。男は5月18日付で書類送検。2月上旬から下旬にかけて、タバコの吸い殻約86本を路上に捨てた疑いが持たれています。男は、毎日捨てた吸い殻が掃除されているのに気づき、掃除している人が悔しい思いをしていると想像すると解放感が得られた、などと容疑を認めているということです。出勤時にポイ捨てを繰り返していて、年間で計約1800本捨てていたと見られるということです。
ああ、もう完全にバトルになってたんだ。
そうですね。
なるほど。
毎日毎日ご苦労なこってっていう。
なるほどね。
うん。今日も捨ててやるぜ、ウェーって。
結果吸いたくもないものを吸ってた可能性あるよ。多分本数ちょっと多すぎるだろうって気がするね、その信号待ちとして。
ほぼ1日1箱ですからね。
家で吸ったやつとかまでさ、こいつは、持ってきちゃう、なんかこう、わざとゴミ増やしてんじゃないかっていう気がする。
多分、もうタバコのポイ捨てはここでしかしないっていう風にしてたんだ。
そうそう。
その車乗ってる間中吸ってるタバコは全部貯めておいて、もうここに来て捨ててるんですよ、ね。
なんかそんな気がするよね。
もうそれは絶対やってますよ、
うん。
こう、捨てられてるやつを想像して楽しんでたってことはそうやってるに違いないですよね。
うん、で、なんかそういう、なんて、看板とかすると逆にこういうやつは、張り合っちゃってるわけですよね。
うん、そうです、そうです。
ああ、だからどうなの？よくある鳥居マークみたいなさ。あれで、だとこの人、なんかなんていう、何でこう、やめるかなってね、やってみたかったね、ちょっと、ね。
ああ、そうね。最近ほら、世界各国で流行ってたやつを日本でも導入してましたけど、
うん、
簡単なアンケート形式の縦長の箱、透明の箱を置いて、その中に吸い殻を捨てさせるんですよ。
お
例えば、リンゴとスイカどっちが好きみたいな質問、
うん、
で、リンゴの人はこっち、スイカの人はこっちっていう風に吸い殻を捨てることを投票形式にさせるんですよ。
お
そうすると楽しんでみんなそこに捨てるんですよ。
お
そうすると道に捨てられない。
なるほど。
っていう社会実験が結構成功してて、日本でもやろうとしてるみたいなんですけど、
お
似たようなことですよね。
まあ、そうかそうかそうか。
うん。なんかしらの工夫でやめさせられないかっていう実験もできたよね、きっ
と。なんか、あれだね、その、まあでもそれだとね、なんかなんだろうね。若干、ちょっとこの人の悪事みたいなところは、なんか許しちゃう気もするないでもないからね。
ああ、そう、
ね。難しいよね、なんか。
まあ、それはそれですよね、やっぱね。
まあまあ、そうか。だから入れたら、入れたらじゃないか。だから、やっぱり捨てた時に、
うん、
あ、だね、だから、なんていうの、こう、わら人形を置いていく方がいいんじゃないですか。あれ、これ、俺の写真だよな、みたいな。
ああ。そうね。完全に脅迫タイプですよね。
そうするとまたやり返して、大変なことになる。
車のフロントの写真とかを貼った藁人形がどんどん増えていくっていう。
そうそうそう。捨てた分だけ増えるみたいな。
増えていく。
怖いよ、ね。
本数だけ釘が刺さってるって。
そうそうそう。もうやっぱ怖いような気がする。
怖い怖い。でもそうするとさ、やっぱ脅迫的なことで、なんかこう、お互い様になっちゃうんだよね。
そうかそうか。
うん。
だからあれですね。なんかそういう意味では、じゃあそういうちょっと、まあ、捨て、させるような工夫のがいいのかね、
うん。うん。すごい捨てやすいゴミ箱を置くとかになるのかね。
うん。まあ、入れるとさ、うん、ちょっとイヤーンとかいう箱だと入れたくなる人とかいる。
そうね。ゴミ捨てるのが楽しくなるゴミ箱ね。
そうそう。
うん。いいんじゃないですか？子供にもいいと思うしね。
まあね。
うん。わーい、タバコの吸い殻大好きみたいな。
ああ。
喋るゴミ箱みたいな。
こいつ壊すと思うね、それ。おそらく。
タレコミいただきました。坂瀬プラスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月3日、産経ニュース。うどんで発電実験。高松市はバイオマス発電に取り組む市内の下水処理場で、廃棄されたうどんを活用して発電量を増加させる実験を始めます。実験開始に合わせて3日、同市と廃棄うどんを提供する製麺会社が協定の締結式を開きました。高松市の東部の下水処理場では、下水汚泥の処理過程で発生するガスを使ったバイオマス発電に2016年から取り組んでいます。今回の実験は、廃棄うどんと汚泥を混ぜてガスの発生を促進して発電量を増加させます。廃棄うどんは讃岐麺業が提供するということです。
まあ、それだけ多いってことですね。
そういうことですよね。なんか聞いた話によると、その、うどん茹でた汁も本当はそのまま捨てちゃいけないんですよね。
え？
さすがにその、さぬきになると膨大なんですよ。
ああ、そういうこと？
そうすると、あれは栄養が高すぎるわけです。
ああ。
だからあれは廃棄物として処理してるわけです。
なるほどね。
うん。だから多分そういうのもあって、じゃあうどん本体の方も捨てられてるんだったら使わないとっていう。
そ
う
か。
いうことになったんじゃないですか。
じゃああれだ、うどんも蕎麦湯みたいに飲みましょうみたいな。そういうことになるかもしれない。
ただの小麦粉を溶いた水ですけどね。ちょっとほのかにしょっぱいだけですよね。
いや
ー。なんでしょうかね、やっぱほら、捨てられたうどん。例えば、うちは余ったうどんは、小麦粉混ぜて、卵と混ぜて焼いたりするんですよね。
おー。
まあ、中身は一緒じゃないですか、お好み焼き。
まあ、確かに。
まあ、それで処理できる量じゃないからってことですよね。
まあ、お好み焼き屋ができるぐらいなんじゃない
ですか。ああ、そうか。じゃあ、捨てるうどんくださいと。うん。全部うちで再活用しますよ、っていう。
うちの方もあれっていいと思いますけどね。
あっていいよね。だってほら、どうせ作るときの過程で端っこ切ったりするでしょ。
ああ、そっかそっかそっか。
その時点からもう廃棄は始まってるわけです。
ああ、そういうことか。
うん。
まあでも発電、まあでもそういう意味では、ご当地で、
うん。
やっぱりそこで出るものは違うからね、その、
はいはいはい。
土地によってね。
うん。
だから栃木で餃子なのかもしれないけどね。
やっぱり小麦粉が出るよね。
結局そこか。大阪はもちろんそうだろうし。
ああ、そうだね。粉もん文化のところは全部小麦粉が余るっていう。
そう。
うん、
じゃあ他はどうするんですかってのあるけどね。
そうですよね。茨城の納豆はどうするんですかって。
あらもう発酵してるけどね。でもすっげえガス出るかもしれないね。
あ、そうだよね。
うん、
だ最終的には発電とか餌になるとかになるんでしょうね。
なんとなくさ、
うん、
納豆にさ、メントス入れたらすごいの出そうじゃない。
ブシューって。
すげえガスだって
出す意味がないからね。
いや、ガスタービンをこれで回すんだって。
ああ。効率的にガスを発生させる装置をね。
すごい発電量です、うん。
メントス代金がそれを上回らないといいけどね。
排気メントスをもらって
ああ。もう全部混ぜちゃえばいいよね。
あ、そういうことね。
うん。うどんもメントスも。
確かに。
うん。
なんか、あれね、まかない料理っぽいけどね。
6月6日、ギガ人。 ミツバチは魚、判決が下る。
あ？
今回の裁判はカリフォルニア州にある複数の環境団体がカリフォルニア州絶滅危惧種保護法セーサーの下でマルハナバチを保護対象とするべきだと訴えたものです。ミツバチは年々個体数を減らしていて、一部の州は絶滅の危機に瀕しているということです。すでに複数の野生動物保護団体が2018年の時点で4種のマルハナバチをカリフォルニア州の絶滅危惧種リストに登録するべきだと陳情しています。一方で農業団体はセサは昆虫を保護していないと述べ、マルハナバチの絶滅危惧種リストへの登録に反対していました。蜂の個体減少には農薬散布の影響が指摘されていて、蜂が絶滅危惧種リストに登録されると農薬の使用が困難になるというのが各農業団体の反対理由の一つです。農業団体の指摘の通り、セサで保護対象として明示されているのは、鳥、哺乳類、魚、両生類、爬虫類、植物のみで、昆虫は保護対象になっていませんでした。セサの中では、魚とは何かが定義されていませんが、セサの上位にあるカリフォルニア州漁業狩猟法では、魚には軟体生物、甲殻類、無脊椎動物が含まれると定義されていて、裁判ではこの魚にマルハナバチが含まれるかどうかが争点になりました。2020年カリフォルニア州のサクラメント郡上位裁判所は、無脊椎動物には水生動物のみが含まれ、マルハナバチの登録は認めないという判決を下していました。しかし、各環境保護団体はこの判決を不服として控訴。カリフォルニア州控訴裁判所の準判事は、魚は水生生物を指すと一般的には理解されていますが、法律ではそこまで限定されていません。無脊椎動物は陸生及び水生動物を含むと解釈でき、これまでに州議会は少なくとも一つの陸生軟体生物の登録をすでに承認していますと述べ、マルハナバチは陸生無脊椎動物であることから、絶滅危惧種に指定することができると判断したということです。今回の判決を受けて、問題となったマルハナバチ4種を絶滅危惧候補に暫定登録し、実際に指定するかどうかを検討するまで暫定的に保護するということです。
いや、そのセサの方に昆虫含めりゃいいじゃんっていう。
法律だからね。
にしてもその解釈曲げすぎでしょ。
解釈、解釈ですよ。
それ、教科書にもない魚の例にこう乗ってきちゃうわけでしょ。
ああ。
混乱するよね。
逆なんですよね。無脊椎動物の中に魚がいるはずなんですけど、魚の中に無脊椎動物が含まれてるからおかしなことになってるんですよ、ね。
なるほど、
うん。確かにまあこれはね、もう次の年度からは法律の方を変えましょうっていう議論をした方がいいですよ。
いやーだってさ、
ね、
難しくなっちゃうじゃん。魚、それは海にいるやつだよって言ってたのにさ、
ああそうです。
が蜂も含まれる。なんだそれは。
まあ、ゲンゴロウとか水の中にいるし、みたいな。
ああ、
うん。
そういう解釈ね。まあ、蜂も泳げるかもしれないとか、
ね。ああ、そうね。一瞬水飲みに来たりはするからね。
拡大解釈だ。
拡大解釈。よく日本で解釈解釈で乗り切ってるみたいな話が揶揄されますけど。
うん、これのがひどいよ。
こっちの方がひどいですよね。
逆にさ、なんかタコは昆虫であるみたいに言い出すやつとか、ね。いてもおかしくない気がする。
おかしくはないですよね。往々にしてこういうところが雑だから、そのダーウィンの進化論がうんぬんみたいな話に飛び火しがちなんですよ。
そうか、そうか。
ね、だって自然保護団体とかっていうのはさ、多分相当に科学に対して真摯な態度じゃないきゃいけないわけでしょ。
まあ本来ね。
ね、こういうへりくつこねくり回すのは多分趣旨とは違いますよね。まあそれでも保護しなきゃいけないっていうのはあるんでしょうけどね。
まあね、
どっちのポリシーを曲げるかですよね。
確かに、
今回はその科学の方を曲げてでも保護したんです。
まあこれは緊急回避的であるってことだ、ね、
解釈であるっていう。
そうね。
6月6日毎日新聞、ダイナマイトのような筒を外務省に送付、
うん、
東京霞が関の外務省にダイナマイトに似せたプラスチックの筒を送りつけたとして警視庁麹町署は6日、名古屋市の容疑者73歳を威力業務妨害容疑で逮捕しました、
うん、
容疑を認めていて、ロシアとウクライナは戦争をしている場合ではないなどと供述しているということです。逮捕容疑は6月3日外務省宛に郵送したプラスチックの筒などを入れた封書を職員に受け取らせ、職員を避難させるなど業務を妨害したとしています。署によると、差出人として自分の名前を書いていて、6日の家宅捜索では自宅からプラスチック筒などが見つかっています。3日には近くの厚生労働省にも同様の筒が入った封筒が郵送されていて、警視庁が関連を調べているということです。
ああ、
脅しなんですかね。
でも同じやり方ですけどってことだよね。
まあね、うん。
平和的に抗議してほしいけどね。
ねえ。一方では、藁人形を撃ちっていう。
みんな。
一方では、筒を送るっていう。 どっちも害はないんですよね。
まあすごいやっぱ反戦ムーブメントがね。
そうですよね。
すごいことになってますね。うん、
あのヒッピー的な抗議の仕方です
よね。そうですね。
花を植えるみたいな。
そう。いやー、いや、でも、厚生労働省に送られてもね。
ね、厚労省はあんま動けないですもんね。
どう、ね、ちょっと、何を意図してるのかってみんななっちゃいますけど ね。
73でこれしか方法がなかったのかっていう。
せめて、まあ、直接ね、乗り込んでもらったよね、もうね。お、ウクライナの方にね。
つつもってね。
つつもって。
うん、筒持ってるから弾も持ってきたのかなと思ったら、ただの筒だったっていう。
掲げるんだよ、それ、上にね。お
何も入ってないけどっていう、
ね。戦争やめろーっていう、ね。そこはもうちょっとやっぱ平和的なね、ものでアピールしてほしいですよね。
多分でもそれやったら、もしそれが赤の広場だったら、それだけで逮捕されてると思いますよ。
まあね。うん、そうですね。
ただの筒なんですって言っても多分通じないからね。うん、
これは天下なんですって。
ますますそれは公共の秩序を乱すからね。
ああ、そうか。いや、
ダメです
。平和っていう代名詞ですみたいなね。
平和ね。平和じゃないと楽しめないですよってこと
です
ね。
そうそう、そういうことですよ。うん、まあでも、結構いい歳の人が最近こういうのやってますよね。
やってますよね。もう出口がないんでしょうね。
まあ、確かに。
うん。実力行使に出るのはやっぱ自分たちが信じてきたものに反するわけじゃないですか。
まあね。そうですね。
平和的に声を上げる方法をいくつも考えるんでしょうね。
そうね。まあでも、結構最近ね、増えてますよね。プーチンに対するなんかみたいな。抗議。まあ抗議でもないんだけどね、これ。
まあ声を上げるっていう意味ではね。
家でやってりゃいいのにね。
うんだよ。家でやってるとプーチンに届かないから。
いや、これでも届かないと思うんだけどね。
わかんないですよ。そのうちさ、その、早くやめなさいと。
あの、
こういう男もいますっていうことで。
そういうことか。
岸田さんの口からプーチンに告げられるかもしれないですよ。
そうか。
筒を送ってきたんですよって。どう思いますか？やめるべきだと思いませんかっていう。
まあ、日本の世論を象徴してるよね、と。この男がっていう。
この男が。ぽいだよね。そんなこと言われてもね。ID とかの知識がないと、その広く声を届けるみたいなことがなかなかできないんですよ。
まあ確かにね。
新聞に投書するか、叫ぶかしかないわけです
よ。どちらも今となってはって感じだよね。
そうそうそう。
弱いよね。
そのスキルを教える学校がいるよね。
SNS によると。
そうそう。
声の上げ方講座。
講座ですよ。そういうのをドコモショップとかでやった方がいい。
いや、すげえの集まって
る。6月7日、参院放送。裁判官に手肉を投げる、
うん、
公務執行妨害の疑いで逮捕されたのは個人事業主の男23歳です。警察によると男は4月21日の午後4時50分頃に鳥取県の米子簡易裁判所で刑事手続きをしていた裁判官に対し近くにあった手肉を投げつけ裁判官の職務の執行を妨害した疑いが持たれています。裁判官に手肉は当たらず怪我はなかったということです。男は4月20日に器物損壊容疑で現行犯逮捕されていて裁判官が話を聞いて交留するかどうかを決める交留質問の最中でした。指摘に対し男は事実とは違う自分から故意に投げつけたわけではないと容疑を否認しているということです。
まあだから捕まってんだよね。
お、
器物損壊容疑だからね。
元がね。
元々だから物を投げたりとか、すぐしちゃうってことですよね。
ああ、なるほどね。ジョニーデップみたいなことだ。
そんなかっこいい感じじゃないと思うけどね。
あ、まあ、そう、まだ粗暴なんでしょうね。
で、なんです。これで、どうしよっかなと思ってるわけでね、裁判官が。
はい。
なんでそんな、確定的なことをするんですかね。それか、もうあれか。もう、交流みたいなのが見えたんだか、あの、書き文字に。
丸してるところが。
それを妨害みたいな。
これがなければっていう感じでね。最後これでハンコ押すんだろって感じです、ね。
ああ。
うん。
それを実力で。
そうですよ。手肉がなければ押せまいっていう。
面白いですね。
どうなんだろう、逆なのかな、犯人の、その被告の手元にあったってことは、
ああ
最後に母音を押すとかがあるのかな、
うん、どうなんだろうね。
ね、認めますみたいな。
まあ、それは認めんってわけにいかないだろう。百均のみたいな。
ああ。
シャチハタみたいな。
まあね、多分犯行なんか持っていかせられないから、多分、母音だとは思うんですけど。
まあ、唯一そうか、武器になるっちゃ武器になるか。
手元にあるもんですよね。
うん。
ボールペンなんかないでしょうからね。
いや、それ危ないっちゃ危ないの、確かに、ね。
危ないからですよ。
うん、
まあ、だから、手肉も埋め込み式ですよ、デスクに。
今後は。
今後は。
そう か。
裁判所用デスクっていう。うん、国用が出すんじゃないですか。
なんと取れませんと。被告が暴れても大丈夫。
大丈夫。続いて、不審者行きましょうか。
はい。
まずは意味不明言動形。6月2日、広島、午後5時頃、中学生への付きまといが発生しました。付きまとったのは高齢男性で、歌っていた生徒らに対し、綺麗な歌じゃの、と声をかけて、付きまとっていたということです。誘われてしまったって感じ。
まあ本来歌ってのはそういうもんですよね。
そうね。魅力のあるものだったっていう。
ついつい。
ついつい。
ついていってしまうっていう。
ってしまった。
絵本とかにあるよね。
ハーメルンの笛吹きですよ、ね。
ああ、そうだ、そうだ。ポケモンの笛かもしれないけど。
ああ、ね。この後ボールに入ってしまうっていう。
そう。まあでも、な、まあ、不審、どうですかね。不審なのかな、やっぱり。
まあ、歌歌っちゃいけないっていうよりも、付きまとっちゃいけないの方が強力ですよね。
でも、美しいって言ってんだよ。
うん。綺麗な歌だ。
それでもダメな。
まあ、褒めるだけならいいんじゃないですか。
ああ、ついてきちゃダメ。
そうです。
もっと聞かせてくれってこと。
そうね、うん。ちょっと立ち止まってゆっくり聞かせてほしいっていう話を持ってくるべきですよ、ね。
そういうことはね、うん。
もしくは明日も来てほしいっていう。
ああ、いいね。
そうなると付きまといと変わらなくなるんですかね。
うん、俺はここにいるから歌いに来てくれと。
ああ、そう、通りすがりに歌ってほしいっていうね。
いいかもしれない。
どうなん、それもストーカーになるのかね。
いや、一本も動いてないってい
う。6月10日、北海道、午後2時30分頃、児童への不審な接近が発生しました。接近してきたのは男で、車を降りて両手に光るものを持ち下校途中の児童に近づこうとしたということです、
うん、
男はオレンジ色のジャンパー、お化け風の仮面をかぶり、銀色と黒い光るものを持っていたということです。
なんだそりゃ。
なんですかね、こんなキャラクターはちょっと思い浮かばないな。
いやー、意味がわかんない。光るもの、
しかもお化け風の仮面。
ハロウィーンでもないんでしょ。
ないですからね。なんですかね、あの、映画、ソーの被ってたやつですかね。
おー。
ほっぺたぐるぐるのやつ。
お化け風。
もしくはあれか、アノニマスっぽいやつ。あれですかね。別に何でもいいですよね。イットでもお化け風ですよね。
うん。お化け風ではないよね。
お化け風ではない、
ね。うん。お化け温度。
温度。だとすると、持ってたらちくわの可能性が出てくるからね。
うん、そうするとだいぶなんか、あの、ほんわかニュースなんだけど、
ね。ほんわかなんですけど、違うんですよね。
光るものってなんだろうね。
なんだろう、サイリウムかな。
アイドル応援的な。
応援的な。
なるほどね。
まあ、それ持って脅かしに行くのかな。
おー。
一人肝試しだ。
最近聞かないけど。
聞かないけど、あの、お化け役でね。
あー、来るのを待ってるますと。
待ってるんじゃないかな。
ちょっと時期が早いな。
ボランティアですから。
ああ、
うん。
あれだね。肝試しで町おこしじゃと。SNS で話題じゃと。
じゃあ。そうだね。勝手にやってればいつか盛り上がるかもしんないね、それ、ね。
かもしんない。この町にはね、と。
うん。
いや、来るかもしんない、ね。
スリルとサスペンスじゃっていうね。
一人村おこし。
村おこし。コツコツ続けた男がいたんですっていうね。
ねえ、いい話になるかもしれない。
6月11日、岡山県、午前9時10分頃、路上で男性による覗きが発生しました。男は道路にうつ伏せになり、建物敷地内を覗き込んでいるのが目撃されていたということです。なんでしょうね、これ。例えば、たまたま、こう、コインかなんか落とした時に床下に転がっていったと。いう感じなんじゃないですか。
おっとっとっと。
そうそうそう。
確かに。
それでもまあ不審ではあるけどね。
いや違うんです。コインが落ちたんですって言い続けないとダメだね。そういう意味では。
そうね。
不審。まあ不審ではあるか。
不審ではある。床下からだって何も見えないでしょ。
うん、まあ、その敷地が何なのかにもよるけどね。
ねえ。何ですかね。その、建物の土台が地面についてない建物って珍しいじゃないですか。
ツリーハウスじゃね。
ああ。ツリーハウスを下から見上げてたっていう、
ね。そうそうそう。
そうするとパンチラが見えるかもしれない。
そうそうそう。北郎ハウスみたいな感じもするけどね。
そうだね。建物の方の言及がないからね。
そう、わかんないけどさ。
続いて声かけ。5月30日、午後5時30分頃。男性が下校途中の生徒らに対し、土下座しましょうか？土下座マンです。などと声をかけたということです。
ああ。
おー、新たなマンが。
新手のヒーロー。
新手のヒーロー、アンパンマンシリーズに出てたっけって感じの。
まあね、
何でも土下座で解決ですよ。うん、
まあ、なんですかね。
非暴力主義ですよね。
それで解決するならね、すごくいいけど
もね。いい、何も減らないですからね。
そうそうそうそう。
暴力もないし。
ああ。
建物も飛ばないし。
じゃあやっぱり、反戦ムーブメントはここで起きるんじゃないですか。
そうです。
もう、土下座で頼もうと。
うん。
やめてくれと。それはいいかも。国会を囲むみたいな。
ああ。
全員土下座してる。
岸田さん検討するのやめてくださいっていう。
土下座するから。
早く行動に移してくださいっていう。
すごいよね。下からだけど上からって感じ。
上から。でも実は土下座って何もすり減らないからね。
お、
お前らプライドがなんぼのもんじゃいって話ですから。
確かに、ね、
うん。だったらお金の方がって話になるからね。
ああ。
え、土下座で済むんですかって感じですよ。
確かに。まあ土下座マンはその辺はね、
うん、
その後どうやって倒すのかって気になるけどね。
ああ、倒すのか丸く収まるんじゃない。
土下座しつつ足を引っ掛けるんじゃないの。
土下座キックって
結局みたいな。
それただしゃがみ強キックじゃんって。
いや、じゃあね、ちょっとね、アニメ的にはね盛り上がんないんで。
6月9日愛知県午後4時45分頃、公園で子供への声かけが発生しました。子供と遊ぶためにやってきたなどと声をかけた男で、首からネームプレートを下げていたということです。
おー。
うん、迷子かな。
じゃあ身分ははっきり示してんだ。
そうだね。うん。
まあ、
子供と遊ぶためにやってきたこういうものですっていう。
おそらくなんかケンちゃんとか書いてあるんでしょう、
ね。あだ名がね。
呼んでねってことだな。
そうだね。最近の幼稚園はあだ名禁止ですからね。
おー。
名前にさん付けですよ。
おー。うん、まあ、そうなると、こういう人もそういう意味では、うん、まあ、名前をちゃんと書いてるのかもしれない。まあ、
名前を出せば怪しくないんだろうってことですよね。
うん、まあ、住所とか電話番号とか全部書いてもらいたいけど、
ね。名刺でね、うん。名刺交換の意味ですよね、それは。
まあ、いつでも連絡、どこに所在があるのかなってが、やっぱり、分かってほしいね、こういう人、ね。
分かってほしい。身分をつまびらかにしてほしい。
そうそうそう。うん、
通報しやすいからね。
そうね。あとは、まあ、前歴がないかとか、そういう、
ね。ああ、そうね。
履歴書を持ってきてくれと。が必要かな。
そうね。そこまでやる努力があるんだったら、幼稚園とかに就職した方がいい。
確かにそうです
ね。人手が足りてないから。
そうだね。
そして露出その他をまとめて、5月30日午後4時45分頃、路上で下半身露出が発生しました。年配の男性が車を降りて通行中の児童に対し、写真を撮ってもいいかなどと声をかけてコートから下半身を見せてきたということです。
お前撮ってないじゃないかと。逆だよねと。
そういうことですよね。
おかしい。
うん。なんか写真撮ると見せかけてっていうことなんでしょうかね。
まあそこはカメラなのかもしれない。
ああ、そうね。ここが光るんじゃよっていうことですよね。タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月13日、愛媛県、午後6時30分頃、路上で男性による下半身露出が発生しました。男は傘を差し、下半身を出し、立っていたということです。トトロですよね。
ああ、そっか。バスを待ってんだね。
そうそう。トトロも実はね。
確かに。
身一つですからね。
ちょっと描かれてないよね、あそこはね。
そうなんですよ。
ちょっとまずいんじゃない。
ただこの人はね、完璧にスーツを着てるのに下半身が出てる。うん。ワイシャツも着てるし、スーツも着てるし、下半身は出てるし。
まあでも、バリッとしてんだから、まあね、忘れたっていう主張ももしかしたら成り立つかもしれないね。
ああ、たまたま閉まってなかったっていうね。
うんうんうんうん、
たまにそういう主張をする人いますからね。
だから他が素晴らしくきっちりしてれば確かにってなっちゃうかもしれないからね。
うっかりしてましたっていうね。
説得力がある。
うん。もう言動が完璧だと。
そう。
うん。もうマナーも完璧だと。
ジェントルマンだと。
こんな人があんなことをするはずはないっていう、ね。
片手に紅茶を持ってるじゃないかと。
ああ。
ティータイムだと。
ちゃんとソーサーを手に持って紅茶を飲んでいると。
そう、う
ん。こんな人はやるはずはないんですよっていうね。
そうそうそう。
そこまでする努力ね。
変態紳士なんですよね、やっぱね。
というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
発電かな？うどんで。
ああ、廃棄うどんで発電の実験をするってやつですね。
まあ、何かしらその、ご当地発電みたいのが、やっぱこれからね、できるかもしんないっていうことなんで、
う
でね、
うん、
どっかで電気うなぎとか飼ってないのかしら。うちはこれで行くっつって。
そうだね、うん。直に行こうっていう。
直か。ものすごい感じの電気うなぎ。
大変ですよね。 あの、飼育する方が手間ですもんね。しかもあれ、ビビらせないと発電しないとかさ、餌を近づけないと発電しないみたいなことですから。
だんだん慣れてきちゃったな、みたいな。
年々発電量が落ちてるなっていうことになりかねないですよね。
そうか。
まあでもご当地発電は悪くないんじゃないですか。
うん。
それこそね、各地の温泉地で地熱発電しようみたいな機運は高まってますよね。
そうそうそうそう。
それ以外にも細々したものはいっぱいあるんだからさ。
激流下り、華厳の滝発電。
景観を損ねるってい
いじゃないかっつって。
そうね、うん。広島もみじまんじゅう発電とかね。
どうやってやってるんですか。
いや、それは捨てたやつをっていう。
ええってなる。
やってることは同じだなっていう。しょうがないよね。それ以外あんまないからね。小田原かまぼこ発電みたいなさ。やっぱり捨てるやつをみたいな話になると思うよ。
唯一あるのはだあれだよね。はい、まあちょっと今だとあれだけど、もっと人がいればさ、渋谷の回転ドア発電とかあったかもしれないね。
あったね。階段に発電のパネルを貼ってるみたいなのもあったよね。
振動ね。うん、だから人が多いからっていうのを活かしてるわけだから。
活かしてる活かしてる。
あとなんだろうね、あの、スペインの牛追い発電とかあるんです
よ。もう。チャリンコで逃げろっていうね。
猛牛発電、う
ん。チャリンコにバッテリーを充電しながら逃げろっていう感じの。
そうそうそうそう。うん、まあ、ありか。まあだから、競輪場あるところはね。
ああ、そうですよ、
ね。充電させてもらいますよ。
負荷がかかるからね。
なんかみんな重いぞっていう。
あの、昔の重いやつですよね、それはね。
そう。いいと、うん。ラフティング発電ね。
ああ、そうね。長トロとかで。やっぱその、景観が大事なところで発電はなかなか難しいんですよね。
ああ、確かに。
大規模なこう、機械みたいなの置けないから。
そう
か。
うん。そう考えると、そう。そうだね。でも、落差とかがあればいいんだろうから。
ありますね。
何ですか？東京タワーからバンジー発電とかないの？ビヨーンってのって何かなりませんか？
一日何百人も落ちてもらうってね。
めんどくさいなっていう。
まあでもさ、ほら、落ちるときになんかあの、ロープかなんかを。
あ、そうそう。シューって。
歯車で巻いてもらえばさ、
シューって
登るときにプラマイゼロっていう
エレベーター使っちゃダメですよっていう階段で行ってください。
で、違いますよ。そのバンジーで降りたらロープ手繰んなきゃいけないじゃないですか。
あ
れも人力でやることになっちゃうからね。
だからやっぱりもうそうなったらと、なんだろうね、もう下に降りてもらうしかないよね。
そうですね。
ギリギリの長さです。長さ地面にタッチぐらい。
ああ。超スリルってことで。
事故ですね、事故。
事故ですよね。だから多分、結局は、その、なんかかまして発酵させて熱で発電とかそういうのになるんでしょうね。
そっか。
うん。
なんか、象の糞発電できそうじゃない？
ああ、そうね。
ものすごい量だろうしさ。
そうですよね。あの、意外と消化されてないから物は残ってるらしいですからね。
上野動物園はこれで行くって。
行く。
ラッコはやっぱあれ叩くやつだもんね。ものすごい発電ですっていう。
あ、貝を食べさせてないんですかあなたたちはっていう。
それぐらいしかないと思うな。
というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。